人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は現在 KBC シネマで上映中、大いなる不在の近浦圭監督をお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
今回はあの三好くん単独インタビューということで。
そうですね、はいはい、あの近浦圭監督、うん、今先ほどご紹介いただいたように KBC シネマで、うん、7月12日から、今絶賛公開中ですけれども、うん、この映画の監督、脚本、編集を務められた近浦圭監督を、まあ、今回はお招きしているということです。はい、まあ、その大いなる不在っていう映画、またあのちょっと後で詳しくお話しするんですけど、うん、この映画がですね、実は、2023年9月に、開催されたトロント国際映画祭で、日本人監督としては2016年の黒沢清監督のスパイの妻以来の選出となるプラットフォーム部門という、その部門に招待されてワールドプレミアを飾りまして、その後サンセバスチアン国際映画祭というですね、これあの世界の映画祭の中でも非常に重要な映画祭の一つですけど、こちらの映画祭ではコンペティション部門に選出されて、そこでなんと主演の藤竜也さんを日本人初となる最優秀俳優賞に受賞追い上げて、であとサンセバスチアン の、 まあその文化財団がまあなんだその発表しているもう一つの賞、アテネスギプスコアの賞っていうのがあるんですけど、こちらも受賞されたというような形で、まあ、大いなる不在っていうのが非常にまず注目な作品ですよと。で、この近浦圭監督っていうその監督自身も非常に実はまあユニークなキャリアを持っている方で、まあ、そこについてまあお話を伺う前半になるんですけど、まずちょっと軽く、監督自身のことをここでご紹介しておきたいと思います。はい、1977年生まれの、映画作家さんでいらっしゃいます。で、2013年に短編映画から監督としてキャリアを始められて、これまで短編3本かな、であと、長編2本という形なんですけど、その長編、2018年に発表されたコンプリシティ優しい共犯という作品では、第43回トロント国際映画祭でワールドプレミアを飾り、釜山国際映画祭、ベルリン国際映画祭などに選ばれたほか、東京で行われているあの東京フィルメックスで観客賞も受賞しているというですね、もう、長編1作目からですね、もうバッチリも結果も出していて、でその先ほどご紹介した、今回公開中である大いなる不在というものにまあ続いていったというような、まあ、そういうキャリアを持っていらっしゃる方なんですね。はい、詳しくはですね、この近浦圭監督のお話、ここからじっくりお聞きいただきたいと思います。ここからのお時間は近浦圭さんをですね、お招きしてお届けしてまいりたいと思います。近浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
で、まず、近浦さん、改めて、まあ、まずまあその映画作家として活動してらっしゃるわけですけれども、いきなりちょっとその本筋から少しだけ離れるような話になってしまうかもしれませんけれども、普段まあ言ったらその映画作家として活躍する傍らで、普段は別のお仕事をしながら、まあ、そこでの言ったらこうお仕事で獲得したものを原資に当てながら映画制作を続けているみたいなことでちょっとお聞きしたようにも思っていて、
ね、
ちょっとそのあたりのお話をまずお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、映画制作にやっぱりお金がかかりますね。
はい、
でそれをもちろん、映画作家自身がそれを負担することは、まあ、普通はないですし、それは必要ない、ことで、出資者がいて、そして、作る作家がいればいいとは思うんですけれど、僕はまだ長編2作目で、海外では、この2作目までが新人っていう部類になります。でそんな中でやはり人様からお金をいただくっていうことに関して、これはもう僕個人の考え方なんですけれど、非常に慎重になってしまう、 そういう思いがあります。どうしてもこのような形で映画を制作をしていると、要するに自由に撮りたいんでしょっていうふうに言われる時あるんですけど、いや自由に撮るだけだったら人からお金をもらって自由に撮るのが、気持ちはいいですよね、
はい、
でもそうではなくて、その重みといいますか、まあ僕も普段会社を経営しておりますので、お客様からいただく、お金っていうものに対しての責任感って、ね、非常に強いものがあります。 ですからたとえそれが少額であったとしても、今自分自身がこのものを作るにあたって、そのお金をいただいていいのか、そのお金で作っていいのかに関しては非常にこう意識的でありますね。ですからまだ僕はクラウドファンディングとかをする準備ができてない、そんな責任は取れないなと思いますし、ましてや、大きな制作委員会組んで、取るってこともちょっと難しいなっていうふうに思ってます。 ですからまだ、2作目、新人という部類ですから、自分が良しと思うものを取るために、自分なりにリスクを取って、やっていこうというのが、まあ、僕の姿勢ですね。
なるほど、はい、それこそ近浦さんの過去のインタビューとかも少しちょっと拝読させていただくと、はい、まあ、まずその映画を作るために、まあ、だからこそお金が必要だよねっていうところで、うん、じゃあ自分でまず会社作ってみるかっていうことで、まあ、その映画と、まあ、一見直結しなさそうな、うん、業種なんだけれども、まあ、そこから始めてみるっていうことからして、うん、でもそこで結構やっぱり時間がかかったっていうことをお話しされてあったようにも思うんですけど、うん、そのあたりってどうでしたか？
そうですね、僕が会社を設立したのは2006年の9月です、でよく会社がうまくいったから趣味の映画をやってるんでしょって言われることもあるんですけど、全く違くてですね、僕のその会社を立ち上げた時、当初は商店街にある小さな美容室のホームページとか小さなカフェのホームページを作っていたんですけれど、その頃から、まあ、自分の会社のホームページには、世界に鳥肌をっていうそういう理念を掲げてました、
はい、
当然いつか自分は映画作家として映画を撮りたいっていう思いで、ものづくりを基盤として社会と対峙をする、そのプラットフォームを作るっていうつもりでしたね。ただ思った以上にというか、まあ、当時まだ僕も20代後半でしたから、楽観的な、甘い考えがあったかと思うんですけれど、思った以上に会社というものを存続させる、まあ、当然ですよね、法人という、まあ、言ってみれば別の人格を、作るわけですから非常に大変で、実際長編映画初めて撮れたのは2018年12年、その前には2013年に、から1本ずつ2年おきに1本ずつ短編を撮りました。10分ぐらいの短編映画を撮ってき、ましたけど、その短編映画の10分を撮るまででも7年とかやっぱりかかってますので、大変だったなっていう思いもありますけれど、全く後悔はないですね。ようやくここまで来れたから、ここからスタートだっていうような、そんな気持ちでいます、はい、
いや、この話を少し詳しくこうやってお聞かせいただくのは、やっぱりこの番組割とこう、まあ、普段、アーティストさんだったりとか、はい、カルチャーに関わるお仕事をしてらっしゃる方たちをお迎えして、なんならそういう人たちがリスナーでもあるわけ でやっぱそういう時に、なんか作家として、言ったら一人の作家として、まあ、自由度も担保しつつ、かつ、ちゃんと責任を持ちしながらものづくりをしていくっていう時のなんかこうスタンスというか、どういう形でそれが実現できるのかっていうのの、僕近浦さんのお話はそれすごくいい事例だなと思って
見本にはならないと思いますね。
そうですか。
僕がその若手の方にアドバイスをするとしたら、僕のようにやるようなことは絶対にアドバイスはしないと思いますね。
そうですか、
はい、ただ確かにそういうリスナーの方、まあ、僕も近しい属性なのかなと思いますけれど、やっぱり10代に20代前半に、僕が尊敬をしてたクリエイターの方々からのやっぱり影響はすごく大きくてですね、まあ、例えば、コム・デ・ギャルソンの、デザイナーの、川久保さん、川久保玲さん、やっぱ彼女の言葉にはやっぱり多感な頃非常にこう影響を受けましたね、で彼女が、あるインタビューで言ってたのが、クリエーションとビジネス、これは 切っても切り離せない関係にあると、クリエイターであるからにはその2つに責任を持たないといけないと、その当時からインタビューで語っていらっしゃって、で今この2024年の今ですよ、ほとんどのブランドはどこか大手の資本の傘下ですよね、このブランドとこのブランドとこのブランドコンペティターだと思ってたら同じブランド同じ資本なんだみたいな。
そうですね、
でコルネガラソンあそこまでの世界的な存在になってもいまだにインディペンデントですよね。
そうですね、
これほどかっこいいことはないよねって思いますね、でそういったあの先人の方々の影響を受けて、じゃあ映画で自分ができる範囲でどんなことができるかなっていう、まあ、ある種の試みのようなものかもしれないですね。
なるほど、はい、いやまさしく今その先人のお話に触れていただいたところもあるし、僕自身もまさしくもう一つお聞きしたかったのがその点で、はい、まあ言ったらその映画作家ってやっぱりその近浦さんがお話しされるときに言っているそのフレーズは、言ったら職業監督とか発注を受けてその言ったら作品を作る監督とは違うものとして映画作家っていうものを多分捉えてらっしゃると思うんです。はい、
そうですね。
で、まあその映画作家になりたいというふうにまあ思われたそのきっかけがまあどういう映画だったのかとか、あるいはどういう作家との出会いがそれを言ったら後押ししたのかっていうのをぜひお聞きしたいんですけど、いかがですか。
そうですね。まあ僕がその、まあ、影響を受けた来た映画っていうのはもう当然もう短い歴史とはいえもうそろそろ140年映画の歴史ありますから、もうさまざまな時期のさまざまな国の映画を見てきていますので、まあ、意識的無意識的にしろ全てのものからいろんな影響を受けてきています、でなんですけれど、やはり自分の根っこに何があるのかって考えた時には、まあ、一つの、まあ、エピソードではあるんですけれど、例えば、まあ、リスナーの皆さんが劇場で初めて見た映画、覚えてますかっていう質問、たまに僕人にすることがあるんですけど、まあ、覚えていたり覚えてなかったり、あれかなこれかなっていうようなものがあったりとかしますけど、僕の場合もはっきり覚えてまして、覚えてるというかはっきりしてまして、1982年のゴダールの勝手に逃げろなんですよ。商業映画に復帰した作品なんですけれど、当時僕はまだ4歳とかそれぐらいですよね。西ドイツにいまして、西ベルリンにいまして、で父親が、よく映画館に連れて行ってたらしいんですけど、その初めて行ったのがその作品だったと。
すごいな。
それは父親の記憶なんですよ。
はい、
僕の記憶では僕はもう全く覚えてない、父親がずっと僕に言い聞かせてくれたと、だから僕は初めて劇場で見た映画はその映画だっていうふうに覚えてます、でこのことからもあれですけど、やっぱり父親の影響ってすごく強くてですね、彼が僕に紹介してくれたものとか、それを軸に、特に高校時代、以降に、自分なりにこう広げていったっていうところがありますね、でそうなった時に根っこにはそれがあるんですけれど、よく父親から紹介されてたものってのはやはりハリウッドの黄金期の映画だったんですよ、で今もうやはり自分がじゃあどんな作家が好きですかってよく見てますかって、自分のこう DVD の棚からよく見てますかって言われると、映画がやっぱり誕生した、年ぐらい、すなわち19世紀の末ですよね、19世紀の末ぐらいに生まれた監督たち、その監督たちは大体僕の世代が生まれる頃には大体亡くなるんですけれど、亡くなられたんですけれど、その監督たちがやっぱり一番よく今でもちょっと時間空いたらこれ見てみようと思って手に伸ばしますね、もちろんジョン・フォード、ハワード・ホークス、しかりですけれど、ダグラス・サーク、あるいはそのヨーロッパから、まあ、不幸な歴史ではありますけれど、大戦を機に、アメリカに移住していった、監督たち、アルフレッド・ヒッチコックも当然とそうですけれど、フリッツ・ラングですね、あの辺りの全員ほぼ同じ世代なんですよね、で一連のラオール・ウォルシュもそうですね、そういった監督たちの作品を見ることが多いですね、ただ作風にものすごく影響を受けてるかっていうと少なくとも意識的ではないかなとは思います、でそんな 感じですので、うん、じゃあ映画作家になりたいっていうのはじゃあどこから来たのかっていうと、うんうんうん、彼らは必ずしも彼らが脚本を書いてるわけじゃない、はい、じゃあどこなのかっていうと、僕がやはり、大学時代に、ドグマ95っていう、まあ、ムーブメントが、はい、ありました、うん、それは1995年っていうと映画の誕生からまさに100年、
そうだ
で100年、100周年を祝うカンファレンス、
うん、
でラス・フォン・トリア監督をはじめ4人の監督たちが、まあ、純潔の誓いというものを立てましたと、はい、で当時のビッグバジェットで VFX たくさん使ってスタジオ撮影でっていう、そういった映画に対するアンチテーゼですよね、うんうん、ややもすれば日本では割とリアリズムっていうふうに思われるところはありますけど、そうではないというふうに僕思っていて、そうではなくてどちらかといったら映画の原初に戻ろうよっていうこと、うん、でより民主化していこうよっていう、そういうふうに僕は受け取っていまして、でその証拠にあのムーブメントから女性監督って非常に優秀な監督生まれましたし、スザンヌ・ビアもそうですけど、そこで照明使わないロケーション撮影で、うん、エンドロールに監督の名前入れないとか、うん、まあ、そういったあのいくつかの、項目があるんですけど、うん、彼らの作品見てでその誓いを見た時に、うん、あのすごく愚かな話なんですけど、僕でも撮れるかもっていうふうにやっぱ思うんですよね、
うん、
でそこが割と自分で監督をして、あるいは自分で映画を作りたいって思い始めたのはそのあたりがスタートかなと思いますね。
なるほど、はい、結構その影響を受けて、まあ、ドグマの言ったらそういう洗礼を受けて、うん、ご自身でも実際にそのカメラを構えてやってみるみたいなことは学生時代からやってらっしゃったんですか？
あのやってらっしゃったというか、うん、やりました大阪に当時僕大学は大阪の豊中に住んでたんですけれど、はい、その大学時代に、うん、じゃあいざ自分でも映画を作ってみようと思って、その当時ソニーの、VX1000 とかそういうカメラだと思いますけど、
はい、
ビデオカメラを、借りてですね、友達友人集めて映画を撮影をしたんですよね、
うん、
脚本を書いて、
はい、
でそれまで自分がどれだけ映画好きなのかに関してはものすごく自信を持っていて、
うん、
もうどんな友人よりもたくさん映画見てるから、うん、映画を見る目もあるっていうふうに思ってました。でそれがいざ映画を撮ってみたら、完成するしたものを見ると、うん、あの自分でもひどい出来にしか見えない、うん、
はい、
自分が知っているあれ見てきた映画の顔つきをそもそもしていない、
はい、
うん、でそれを見た時に当然どこにも出せませんし、うん、これは何か映画を見ることと作ること、うん、地続きのように思ってましたけど、
うん、
もしかしたら見方がやっぱ違ったんじゃないかなっていうふうに気づきました。映画を作るためにもっと映画を見なきゃいけない、それは量じゃなくて深さですよね、
うん、
何が描かれているのか、画面に何が映ってるのかっていうのをもっと見なきゃ、自分で撮れないなっていうふうに思って、うん、そこからはなんとなく流し見するわけではなくて、ちょうど時代はアマゾンがアメリカで、アマゾンのショップができた頃で、
はい、
日本からも買えたんですよね、輸入できたんですよ、
うん、
で当時から、まあ、DVD を、日本で全然ビデオ化されてないようなソフトとかが普通に売ってましたね。
で、
そこでアマゾンから海外の作品をたくさん輸入して、
うん、
で1カットずつ止めては、絵コンテを書いて、で大学ノートに見開きに1シーンずつシーンの、要約を書いていくと、そうすると大体の映画に関しては見開きプラスのちょっとで終わるんですよね、うん、3ページぐらいで終わります、100シーンぐらいあって、
うん、
それと絵コンテを自分でこう書き写すと、
うん、
っていうことをひたすらやっていましたね。だからそこからはたくさん映画を撮るんじゃなくて映画を見た、そういうふうに見たっていうことで、次に撮ったのがもう本当に、まさにその2013年に短編映画撮ったぐらい、 魚の飛びますね、はい、
その間は、うん、その映画の言ったら専門的に学べるその学校に行ったとかそういうことではなかったんですか。
僕の中で、まあ、お金の事情もありましたけれど、国立の学校であるっていうことが、まあ、大学に関しても必須でしたので、うん、当然国立大学に行こうということで、うん、まあ、僕は大阪大学に行ったんですけれど、はい、その当時国立の映画学校ってなかったんですよね、まだ僕の、うんうんうん、東京芸大のあれができるのってもう少し後で、
なるほど、
はい、もしかしたら時代が変わってたら違う選択をしたのかもしれないですね、うん、ただその頃にはなかったので選択肢としてはなかったですね、うん、なので、映画学校、うん、に行き直そうとかそういうことではなかったですね、選択肢としては。
なるほど、なるほど。
ただ若い人にアドバイスをするとしたら行った方がいいよって思いますね。それは教育ではなくて、うん、仲間、うん、あと機材、
うん
うん、あと自分で一本小さな作品作るときに、うん、学生の特権はやっぱり仲間とほぼ持ち出しで、うん、ギャラがどうのっていうことじゃなくて一生懸命学ぶ仲間として何か作品を残せるっていうのは非常に大きな体験だと思いますので、うん、アドバイスするとしたらそういう場があるんだったら行った方がいいよって思いますね、うん、
なるほどな。
はい、
いやでもやっぱそうやって独学で言ったらもうその映画のことを、うん、まあ、自分の中にとにかくもう身体化していった経験っていうのは、うん、僕今やっぱり近浦さんは言ったらこう映画作家として活躍するところと、もう一つ今、まあ、それの活躍にまさしく紐づいてだと思うんですけども、うん、今海外の映画祭にいろいろ行かれて、ね、で、まあ、その受賞も含めてですね、いろいろもう幅広く本当に言ったら映画作家としてだんだんとステップアップしてらっしゃると思うんですけど、その中でそのつい先日ですけれども、
はい、
2024年 の、 カンヌ国際映画祭の監督賞を受賞したミゲル・ゴメスっていう映画監督がいて、その監督 の、 グランドツアーっていうです、ね、作品で、うん、近浦さんが、まあ、プロデュースも入ってらっしゃって、でこれなんでこの話をしてるかっていうと、うん、独学とはいえひたすら自分でとにかくその映画を探求してきた経験が、言ったら映画学校に入るっていうルートはできなかったけど、うんうん、結果的にはそのやっぱり映画人たち、世界で活躍している映画人たちと結果共通の言語を持つ、うん、なんか近道とは言わないけれども、うんうん、なんかすごい本質的な道になったんじゃないかなっていうところもあって、うん、なんかその海外の作家たちと今いろんな関係を育んでらっしゃると思うんですけど、はい、そのあたりのお話もちょっとお聞きできればなと思ってます。
そうですね、順番で言うとですね、まずは映画をじゃあ撮り始めた時、うん、まあ、ちょうど2013年に1本目の短編撮ったんですけれど、はい、なぜ短編だったのか、
うん、
でこれは、まあ、もしこれから映画を撮ろうとしている若い、世代の方がいたらぜひアドバイスさせてもらいたいんですけれど、日本だとどうしても卒業制作で45分とか50分、まあ、まだ50分ならまだいいかもしれないですけどね、下手したら60分ぐらいのものを撮っちゃうんですよね、
はい、
それがもちろん悪いわけではないですし、それがいい結果を生む場合もありますけれど、うん、ただ特にヨーロッパの、国際映画業界っていうのは全く違うルールで動いてます、うん、学生が60分をいきなり作るってことはまずない、
うん、
それなりの予算をかけた10分15分の映画を作ります、うん、しかもその15分の映画を撮るのにですら CNC の助成金を使って数百万、つまり10分の映画に800万ぐらいの予算を積み上げて作ってますね。
すごい、
はい、でそこで何をやってるのかというと、まあ、言ってみれば終作ですよね、長編に行くまでの終作、
うん、
でそれで彼らがやるべき、やるべき成し遂げなければいけないのは、やはり A ランクとされる国際映画祭のコンペティションに、うん、短編部門のコンペティションに選ばれると、
うん、
でそして、まあ、できればスタンドアウトをする、
うん、
でそうすることによって長編映画を準備するためのプロデューサーがとの出会いがあると、
うん、
で今度はじゃあ長編のために、また助成金取って長編取ろうと、うん、というようなサイクルになってます、
うんうんうん、
でなのでそのサイクルの中にまずしっかり自分を位置づけなきゃいけないと思った時に、
うん、
60分とか70分を無理して撮ってしまうと、当然ですけどどれだけ頑張ってもなかなかクオリティは追いついてきませんよね、うんうん、でなのでできるだけ短く、あの主にまでだいたい15分以内、10分から15分以内で自分はこういう作家ですっていう短編映画を作って世の中にまず出るっていうことをお勧めしたいなと思います。で僕もそういった、現状が分かったのって見て取れたので、うん、まずは短編映画だと思って、うん、短編映画を1本ずつ撮って、うん、そして国際映画祭に、ウェブからアプライして応募すると、うん、で最初からうまくいったわけではないですけれど、そこでやっぱり出会った人々、うん、特に2本目の名残書きっていう作品でクレルモンフェラン国際短編映画祭っていうところがあります、はい、フランスで、うん、あのミシュランの、本拠地ですね、うん、クレルモンフェランっていうのは、うん、でそこで映画祭があるんですけれど、短編映画祭なんですけど、会場は1400人ぐらいの、
すごい、
はい、ものすごく大きな会場 で一般のお客さんもいらっしゃるんですけれど、短編映画の上映に朝から行列並んでチケットの奪い合いになるぐらいの、そういう文化がまあ育まれている、うん、で、その映画祭は言ってみれば短編映画のワールドカップみたいな形で、うん、プレミア条件がない、つまりワールドプレミア必須ではなくて、うん、世界初上映じゃなくてもいい、うん、なのでカンヌ映画祭、ベネチア映画祭、ベルリン、いろんなところに出たものが全部集まるんですよね。
大変だ、
はい、だいたい一つの国あたり1個ないし2個あるいは0個っていう感じですね、インターナショナルコンペティションの場合は、うん、だから日本からも1作品出るか出ないかみたいな、それぐらいかなり難易度が高い、うん、ものがありまして、ただフランスのある映画人に言われたのは、とにかく短編はここの映画祭をくぐってないと、まあ、潜りじゃないですけど、うん、ここが通りもんだからまずここに入選をするといいよ、うん、いろんな発見があると思うよっていうふうに言われて、うん、で頑張って作った2作目がそこに、入選しまして、
そうですね、
はい、で1週間ぐらいそこに行くんですよね、うん、で何が良かったのかって言ったら、1週間そのインターナショナルコンペティションに選ばれた各国の監督たちと同じホテルでもう本当に嫌になるぐらい一緒に過ごすんですよ、
はい、
ある時は一緒にワークショップに出たり、うん、ある時はプロデューサーミーティングみたいな、プロデューサーとの出会いのミーティングに出たりとか、はい、もちろん上映はお互いのものを見に行くとか、うん、でそこで出会ったメンツ、うん、各国の、ディレクターいるんですけれど、彼らがまあ言ってみれば僕にとっては映画学校の同級生みたいな、そんな感じですね、うんうん、で それが僕が行ったのが2006年ですので、うん、ちょうどその同級生のような存在が徐々にもう長編を取ってきてる。である人は、その翌年にカンヌ映画祭の短編部門のパルムドール取ったりとか、うん、しましたし、多くのメンバーが大体長編撮ってます、もう1本目を撮ってます、うん、はい、でやっぱ最難関と言われる、まあ、ヨーロッパで最難関と言われる映画祭ってカンヌ、ベネチア、ベルリン、サンセバスチャン、ロカルノ、大体まあこの5つなんですよね、はい、でかつキャリアにとってもとても重要なものは、で選ばれることが本当に大変な映画祭ですね、どの映画祭も、うん、ただやっぱりその同級生が映画撮ったら大体どっかに入ってくるんですよ、
はい、
あ、この子 の, あのものが出てるねとか、うんうん、彼の一作目いつ出るのって言ったら、この春出るよって言ったらカンヌ映画祭に出てたりとか、はい、そういう感じなんですよね、
うんうんうん、
なので僕にとってやっぱその出会いと、うんうん、そこの、まあ、カルチャーに触れた、うんうん、っていうのが国際映画業界に、うん、触れた瞬間というか、うん、その素地がなければ、うん、長編をいくらお金があるから、あるいはお金が貯まったから撮ったって言っても、うん、とてもじゃないけど、うん、今僕が選ばれてきたベルリンやトロントとかサンセバスチャン、うん、そういったところに行けるようなものは作れなかったと思いますね、うんうん、やっぱり彼らから受けた影響っていうのは非常に大きいですし、うん、どのような悩みを抱えてどのような課題を持って映画制作をやってるのかっていうのは直にやっぱり伝わってくる、
うん、
で当然その友人関係としても非常に 深くてですね、彼らが東京フィルメックスっていう映画祭に何かワークショップで来た時には僕が東京でホストとしていろいろ案内してあげたりとか、うん、なので世界各国にどこに行っても友人がいる、それは映画を通じた友人がいるような感じですね、
うんうん、いやでも本当それは僕も今自分で映画の活動をしていてすごく共感するところなので、はい、本当もう本当にもうそういうふうにね、世界とつながりながら、うん、実はもう何だろう、本当に歩みを一緒にしながら、うん、みんなで一緒にこうやっているような、
そうですね、ね、
でそれって多分その映画っていうふうに言った時にすごく大きなビジネス的なもののようにみんなイメージしがちだけど、うん、実はすごくなんか人間臭いというか
と思いますよ、ね、本当に
人間と人間のつながりでしか回っていないっていうぐらいの感じがありますよね、
うん
うんうん、いやでも本当そういう意味でもやっぱりこの今こうやって一連お話しいただいた近浦さんのやっぱキャリアのステップっていうのは、うん、結果的にはやっぱりね、ご本人は謙遜されながらやっぱそうおっしゃいますけど、とはいえやっぱり聞き手の、まあ、これから映画作家になろうとする人に、うん、言ったら成功法じゃないルートでも、うん、いろんなやり方があるんだっていうことを
間違いないです、ね、それは、
ね、うん、教えるものになるなと思ってちょっとなので聞けてよかったなっていう話でございました、うん、
は
い、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は映画作家の近浦圭さんをお迎えしております。先ほどまでの前半では、まあ、ご経歴そして映画作家としての矜持などもね伺うことができましたね。
非常にねやっぱりね近浦さん本当になんて言うんだろうな、思想があるというか、うんうん、しっかり自分がどういう映画を作りたいかだったりとかどういう映画作家でありたいかっていうことに明確なやっぱりビジョンがある方で、うん、しかもおまけにそのキャリアがですね、うん、非常にユニークであるっていうことも含めてやっぱりリスナーさんの方にですね、うん、まあ新しいその、まあ、映画作家のなり方というか、うん、映画作家のあり方みたいなもののヒントになるんじゃないかなということで詳しくお話を聞きして非常に面白かったです ね、 ね、
は
い、
でここからの後半ではいよいよ現在上映中の作品について伺ってますね、は
い、ということで、今 KBC シネマで7月12日から公開中の大いなる不在という作品の、まあ、内容に触れていくことになります、うん、でまずちょっと、作品のあらすじから、ご紹介していきたいと思います、うん、小さい頃に自分と母を捨てた父が警察に捕まった、その連絡を受けた高志が、主人公の高志が、妻の雪とともに久々に九州の父の元を訪ねると父は認知症で別人のようであり父が再婚した義母は、行方不明になっていた、うん、高志は父と義母の生活を調べ始めるがというような、まあ、ストーリーになってるわけですね、うん、でこれ主人公の高志を演じたのが森山未来さん、うん、そして、その妻雪を演じたのは牧陽子さん、うん、ね、さらに主人公の父陽次さんに藤達也さん、うん、そして義母直美には原秀子さんというですね、うん、まあもう名優揃いですね、うん、で、この作品が番組の冒頭にもご紹介した通りこの大いなる不在という作品で、まずトロント国際映画祭で、うん、まずワールドプレミアですね、世界で初めての、作品の上映を、まあ、かけることになりまして、うん、でさらにヨーロッパにおける、まあ、最重要の映画祭の一つとして数えられる、まあ、第71回サン・セバスティアン国際映画祭で、うん、コンペティション部門に選出され、うん、でその中で藤達也さんが日本人初となる、まあ、最優秀俳優賞を受賞し、うん、さらには、別の賞ももう一つ受賞したというですね、うん、まあ、非常に快挙を、成し遂げられました、うん、でこの映画はまあ今回この番組でご紹介する理由のもう一つとしては実はこの映画の大半のシーンが北九州で撮影されていて、うん、実はそれは監督ご自身のですね、幼少期にご自身が、まあ、その北九州で過ごされたその実体験も実は関わっているというようなところもありまして、うん、まあ、その辺も含めてですねここからは作品の中身についてしっかりお聞きしております。まあ、大いなる不在という作品でございます。まず、舞台が、まあ、今回この番組で取り上げる理由の一つにもなったわけですけど北九州で、まあ、ロケーションがなされたということ で、 で、ね、うん、これまずなんで北九州だったのかという基本的なところをお聞きしてもよろしいですか。
は
い、
一番大きな理由としては大きく2つ理由があるんですけど1つは地形ですね、うん、物語上今回とても重要な地形として地形の形として上り坂ってものがありました。上っていく、うん、下っていくっていうそういう高低差っていうのが必要、うん、で願わくば、住宅街と山が同時に見える、うん、そして何なら海まで見える、うん、そういった現場を物語上必要だったと、うん、でそうすると、まあ、自分自身も小学校中学校の時に北九州にいましたので、うん、まさにあれだ皿倉山だっていうそういうふうなことがひらめいたと同時にやはり 映画業界の中では北九州市っていうのは非常にこう有名でですね、もう映画の街、フィルムコミッションの支援が非常に、手厚く、協力をしていただけるということも相まって、北九州市でやろうということで、ロケハンをやったという感じですね、
なるほどなるほど。ちょっとせっかくだからちょっとだけ聞いてもいいですか、はい、その、ロケーションとして、絵的に言ったらその、まずその、高低差、上り坂と下り坂が必要だったっていうことだったんですけど、これって単なるその絵だけの話じゃ多分ないと思うんですよ、物語の言ったらその伝えるストーリーの中にも多分その上り坂と下り坂っていうものが作用として多分必要だったんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりって どういうものなのかってちょっとだけお聞きしてもいいですか。
そうですね、言ってみればこの画面の中で、どのようなこう運動が発生するかっていうところですよね、それはその物事が動いてればいいっていうわけではなくて、止まってたとしても実は運動状態はありますので、高低差っていうところでいくと、例えばですけどある人物を描いたときに、この物語では特に北九州つまり前半の、シーンではあまり空が抜けてほしくなかったっていうのがあるんですよね。
なるほど。
向こうに空が抜けてほしくなかった、そんなにすっきりはできない物語ですね、ある種の迷路に迷い込んだ主人公たかしっていう感じですから、ですから今回の撮り方、非常に僕カメラマンの山崎豊さんにいろいろリクエストしたんですけれど、普通だったら広角レンズで撮るところをそうじゃなくてものすごい離れて望遠レンズで狙ってくださいと、でそうすると遠近感がギューッと圧縮されて、背景と前景である人物がくっつくみたいな感じですね、平面的になりますね、奥行きではなくて、そういったことをやることによって彼が、ある種このユニバースというかこの世界に閉じ込められている感じを絵では作っていこうっていうふうに思いましたね、で、なった時に後ろに何があるかって結構重要なんですよね、ただ単純に一軒の家があってもそれはあまり面白くないですから、向こうにたくさんの家が見える、結構離れたところに、で人物と同じレベルにってなると、必然的にそれって高低差がないとそういうふうにできないので、谷があってまた山があってそれで向こうに見えるものが、ちょうど背景に映ってくると、なので森山未来さん演じる高志が面会に3回合計行くんですけど、2回目に行ってる時に坂を登ってきている背景に谷の後の住宅街が遠くに見える、でそれを望遠で撮ってるんですけど、ああいうこう少しあまり見ないような絵が撮れる、でそういったポイントがたくさんやっぱりありましたね、北九州市では、はい、
いやもう今本当にお名前も出していただいた、やっぱりそのベテランの撮影監督の山崎豊さんと近浦さんのタッグが、本当にめちゃくちゃ機能している映画だなってやっぱ僕は思っていて、近浦さんはね山崎さんとはその前作であるコンプリシティ優しい共犯っていうこの映画でもご一緒されていらっしゃって、今回2回目のタッグということだと思うんですけど、とにかく僕やっぱこの映画見てて、前もちょっとお会いした時にお話し差し上げたんですけど、とにかくショットが決まる決まる、もうお見事で、やっぱしかもそれがやっぱり本当に今まさしくお話しいただいたように、単にその絵を成立させるためだけではない、ストーリーの中で必然性を持って、この絵っていうものがどのように機能するのかっていうことをご自身の中ですごく多分自覚的にやっぱりやってらっしゃる、でそうすることで初めて物語がより立体的に、言ったら映画っていう装置ならではのデリバーの仕方で物語が伝わってくるという意味でも、本当にここはもうめちゃくちゃうまくいってるポイント。
嬉しいですね、やっぱり山崎豊さんとは前回もやりました、前回はもう初めての監督作品、長編監督作品なので、僕がどうこう言うんじゃなくて物語上でもやっぱりドキュメンタリー、彼主人公をの背中を追っていくような、そういうものが撮りたかったっていうのもありますし、とにかく一作目空中分解せずに完成させるために基本的にお任せしますと、手持ちでお任せしますという感じだったんですけど、2作目でも同じことやってはやっぱ成長ないですから、もう少しこの作品って神の視点っていうものがありますので、 天野山崎さんが撮らない三脚に基本的に乗せて、うん、でかつあまり山崎さんが撮らないタイプの絵を、うん、リクエストしました。ですので、まあ、この作品で山崎豊という撮影監督カメラマンのフィルモグラフィーをこう拡張できるといいなっていうふうに思って、うん、で実際そうできたなって思ってますので、で彼もすごく喜んでくれましたので、うん、非常にそこは達成感がありますね。
これはもうね、あの見たら分かる、とにかくね、うん、もう絵がとにかくめちゃくちゃすごいので、もうリスナーさんも絶対そこはちょっとチェックいただきたいなというところですね。嬉しいですね。はい、であと、まあ、今回ね、なんといってもやっぱりその主演の、うん、まあ、森山未来さん、そして藤竜也さん、うん、などなど、本当に実力派のキャストさんが素晴らしい演技を見せてくれてるんですけど、中でもやっぱり藤さんに関しては、まあ、今回のこの大いなる不在という作品でサンセバスチャンの国際映画祭で、まあ、最優秀俳優賞を取ったということで、はい、まあ、国際的にも本当に、まあ言ったら評価される演技になっていたし、うん、実際見てても、うん、これ演技なの、うん、っていうぐらいの、ちょっともう本当信じられないぐらいの僕演技だなと思ったんですね、うん、で、この藤さんとのご縁も実はその近浦さん同じく言ったらもうその短編の時代から、短編で一個ご一緒されて、 で、ね、うん、でその後先ほどお名前が出たコンプリシティという長編でもご一緒されて、はい、で今回またご一緒してっていう感じの、はい、まあ、3度目になるんですか ね、
そうですね、
ご一緒になるわけですけど、はい、今回はどういうふうに、うん、彼の演技をつけていったのかみたいなことはちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけど。
そうですね、僕が藤さんに対して演技こうしてください、ああしてください、もっとこうしてくださいのような演出をすることは未だかつて一度もないですね、うん、基本的に現場で僕喋らないので話さないですね、はい、そういうことで成立する役者の人を呼んでますね。
なるほど、
はい、僕は俳優じゃないので、声のピッチを合わせてください、こうしてください、もうテンションがもっとってみたいなことを言える立場ではないと僕は思ってますので、そうではなくて、もちろん事前に自分がどんな映画を作りたいのか、ここで何をしたいのかに関しては簡単に説明します、うん、簡単に説明しますけど、基本的にもうそれだけで彼らは特に藤さんは自分の中でしっかりその役を落としていただいて撮影現場に来ていただきますので、うん、もうファーストショットからこれだねっていう、まあ、僕が、予想、僕の予想をはるかに超えて、良い状態でキャラクターを、まあ、造形していただいている、そういう感じがしますね。なので僕が現場で考えるのは本当に先ほどの話じゃないですけど、どこにカメラを置いて、どのレンズで、そしてカメラの高さはどれぐらいがいいのか、それが一番ベストなキャプチャーができるのか、それを必死に考えることだけですね。言葉を変えるとそれはもしかしたら演出と呼べることなのかもしれないですけれど、はい、なので僕が何かができたといえば、彼らの素晴らしい演技を良い形でフィルムに焼き付けたっていうことなのかもしれないですね、はい、
もうやっぱまず藤さんの演技がもうちょっともう圧倒的すぎてうわーってなっちゃう。でおまけにやっぱりそれのまあ相手を務めるのがまあ森山未来さんということで、うん、はい、まあ、森山さんも本当にもうやっぱり言ったらこのお二人ってどっちもまあ積極的な意味でですけど何考えてるか分かんないですよ。
本当にそうです、
ね、うん、だけどやっぱその何考えてるか分かんなさこそが実はこの映画の中のすごく大事なポイントでもあるので、うん、はい、まあ、本当に見事なキャスティングだったなっていうふうにも思うんですけど、
ある種の発明だと思います
、ね、
藤竜也、森山未来、藤竜也というこの並びを考えたのは、うん、もしかしたら誰かが今まで考えたことあるのかもしれないですけれど、こういう形で考えて実現したのはもうある種の発明だなと思います。これは日本映画にとっても将来ずっと財産になる映画だと思います、うん、この二人が一緒にいたんだねっていうことは、うん、森山未来さんにしてもなかなかいないですよね。あのタイプのポップカルチャーの代表中心にあるようなドラマにも出ます、映画にも出れます、同時にアートハウスの絵画作品にも出てたりとか、うん、でそうかと思ったら舞台、うん、演劇の世界でも活躍されてますよね、うん、さらにコンテンポラリーパフォーマンス、ダンスまで海外でも国内でも東京オリンピックの開会式でもやる、そんな俳優は 今後出てこないんだろうと思うぐらいにレアな役者だと思います。
本当にそうですね、
はい、でそれらの全てのバックグラウンドをこの物語の主人公のように何もしない役に閉じ込めるって、それはすごい贅沢な話ですよね。彼のもっともっとエキセントリックな役でも何でもできますからね、うん、そういうことはさせない、
うん、
それは僕見てみたいなって思いました、
うん、
僕の期待通りあれだけの演技を藤田さんが見せますので、うん、それに対して対峙できる人間ってなかなかいないと思いますよね。でもしそれがそちらの対峙する人間の演技が良くなかったらものすごく悪目立ちしますよね、
うん、
藤田達也さんと対峙した時に、
はい、
森山さんだったらいけるっていうふうに僕思いましたし、うん、実際に一発目にあのリハーサル面会のシーンのリハーサル見た時に、うん、やっぱり間違ってなかったなって思いましたね、
うん、
あの本当に期待以上でした、うん、森山さんは。
いやもう本当にやっぱ3回にわたるやっぱり森山さんと藤田さんのやっぱ対峙のシーンのやっぱり演技合戦はちょっと、うんはいはい、もう寒気がするほどですね。
そうですね、
いやあれはすごかった、
うん、ありがとうございます。で嬉しいです。
やっぱあとやっぱ、うん、今ねまさしく触れていただいた森山さんの言ったらその別 の、うん、あのパフォーマーとしての、
はい、
お顔っていうのも実はこの映画の中でも、うん、実は楽しめるものになっている上に、うん、実はちょっとこの番組の中でもですねちょっとあの関わりのあるものなので少し触れたいなと思っていて、はい、というのがこの映画の中でその劇中劇をですね森山さんがあの披露するあの場面があるわけですけど、うん、これが、まあ、瀕死の王という戯曲を、はいやっている場面になるんですけど、でまあ、それもちろん作品の言ったら、親との関わりに、まあ、非常にこうなんていう反響してくるような設定にもなっているわけですけど、この戯曲を、演出してらっしゃるのが映画の中で演出している演出家として登場するのが劇団 Q の市原さと子さん。
そうです、
ね
はい、
でこの番組で実は、久留米シティプラザっていうですね久留米の、まあ、シティホールがあるんですけど、うん、ここがずっと知る見る考える私たちの劇場シリーズって言って、はいはいまあ、本当に日本で屈指に素晴らしい演劇をですね、うん持ってきて見せるっていうですね、うん、シリーズの企画をやっていて、その中で市原さんも実はですね妖精の問題デラックス
っていう、あやってましたね、
はい、うん、あのこちらでやってらっしゃって、はい、であの市原さんこそこの番組では取り上げられてはなかったんですけど、うん、ただ市原さんの名前はよくこの番組でも出てたので、うんまあ、市原さん出てんだと思って、しかも
そうですか、
そこのやっぱり森山さんとのやっぱりやり取りだったりとかいうのが、うん、実はこの映画の中でかなり実は重心になる、
かなり重心でなりますね、
ものだったので、うん、ちょっとこの市原さん起用された経緯もせっかくだからお聞き
です。そうですね、
はい、
もともとはあのシーンは、比較的通り一遍の、ワークショップのシーンを書いてました。ただ脚本を読んだ森山さんが一番最初に違和感があるって言ってきたのがそのシーンでしたね、
うん、
彼はやっぱり先ほど申し上げたように、演劇でもそうですしダンスパフォーマンスもやってる、さまざまな役者の側面を知ってるからこそフェイクのようなこと、あるいはこれはフェイクだねなのかオーセンティックだねっていうのは非常にこう感じ取りやすいだと思います、うん、僕としてもあれだけ活躍されている森山さんにフェイクのような、嘘物っぽいことをさせたくないって思いがあって、
うん、
で彼にいろいろ彼からヒアリングをしました、
うん、
でそんな中でまたディスカッションもして、そんな中で上がってきたアイディアっていうのがこれ実際に活躍されている、うん演出家を本人役で登場させて、そこと森山未来じゃなくて遠山隆という人物がドキュメンタリーのように ちゃんと対峙する、
うん、
それをキャプチャーするのって面白いんじゃないっていうアイデアが出てきました。それは非常に大きな賭けですよね、
うん、
非常に大きな賭けですけれど、それにチャレンジしてみようってことで、
うん、
一日北九州の芸術劇場を一応東京に見立ててるんですけど、
はい、
借りまして、
ええ
朝から初めましてから撮りました、うんうん、初めましての挨拶は森山未来ですじゃなくて遠山隆です、初めましてっていうところから撮ってます。で実際それも全て3号のフィルムを撮ってますので、もうそれだけでいいドキュメンタリーができるぐらいな感じです。それを朝から夜まで、あのものづくり、あの映像もそうです、あのリップシンクさせてる音声も全てその日に撮ったもので、じゃあ映してみようって言ったら映して、でその前でダンス演じてみようっていうこともその場で森山さんと市原さんが対峙してディスカッションして決めていった。もう日の途中にはですね、これ完成しないかもって思うぐらいに2人とも疲弊していた瞬間もあります。でも 最後で一つ大きな形になって、僕は撤収時間、絶対に撤収しないといけないこの時間の15分前に、あのそこにいたメンバーに言って、うん、3つだけ映画としてのセットアップする、つまり作りのショットを撮らせてくださいと、うん、そしたらもう僕これいけますと、うん、ドキュメンタリーとして撮った映像と作りの3ショットあれば、うん、この大いなる不在という映画にちゃんとマージして劇中に位置づけられるねっていう、実は非常にアバンギャルドな、
うん、
はい、実験をのようなことをやりましたね。でも成功してるなと思います。
いやでも本当にそれはだからやっぱりその市原さんと森山さんっていうやっぱりもう希代のやっぱり今いいあの演出家と役者の言ったら瞬発力も含めた、ね、
本当に素晴らしかったです、集中力
ですね。でやっぱでもそれを力さんご自身がやっぱりもう一人の作家としてそれをもう賭けに出て、
そうですね、
はい、やっぱりそれをやっぱり見事に、本当にこれはね、はい、あのねもう今リスナーさんね、ぜひね見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、このやっぱり劇中劇っていうのがどれだけのやっぱりものとしてこの映画の中で残響として、うん、あの通奏低音として響くかっていうものはね、
そうですね、うん、あの今でも覚えてますけど、あの芸術劇場から帰るとき、ええ、エレベーターで普段あんまりその口を開かない森山さんが僕に対してよく待ってくれましたねって、結構あっけに取られてました。信じ切る、絶対にたどり着くはずだっていう思いで信じ切って待つ、もう撮りきれなかったら本当にフィルムも全部ダメになっちゃいますからね。
本当にそうですよね、
うん、でもこの2人だったらいけるよなっていうふうに思ってやりました。で非常に良い結果が出たなと思いますね。
いやここは本当に見届けていただきたいところでございます、うん、いやということでですね、本当だったらまだまだねいろいろ聞きたいのよ、
あ
の
音
の、
ね、
音の話とかも聞きたいのなんだけど、もうそこはちょっとまた別の機会にとっておいて、は
い、
ね、なのであのちょっともうお時間になったので、うん、最後のちょっと、まあ、ご質問にしていきたいわけですけど、はい、まあ もうこれも割とシンプルなご質問ですけど、これからまあ映画見る人に、まあ、ちょっとメッセージをいただければっていうのと、あとやっぱ、今後なんかちょっとご予定されているプロジェクトとかがあれば、うん、そこをお聞きして最後にしたいなと思います、はい。
あのこの映画、35ミリのフィルムで全編撮られています。先ほどもおっしゃっていただきましたけれど、ほぼ1年に、まあ、1回1本あるかないかぐらいのレアな、作品です。 ですからなるべくスマホではなくて劇場の大きな画面で、そして見知らぬ人とあるいは友達と、見ていただきたいな。でおそらく人生の多層な多面なものを描いています、のでそれぞれ何か人の心にフックがかかるところが出てくると思いますので、そういったものを見つけてもらえたらなっていうふうに思います。あの僕も劇場にも、足しげく通うことに、するつもりですので、ぜひ劇場にお越しいただければと思います。ありがとうございます。
あと今後のプロジェクトとかで何かご予定されているものってありますか？
そうですね、もうずらっと決まってますね。
お、はい、楽しみですね、
はい、あのまたあのコンプリシティという作品を撮った人が、お2作目でこれ撮るんだっていう少なからずちょっとした驚きをあの与えれたように思えますけれど、はい、さらに度肝抜くような、3本目っていうものを考えています。
楽しみにしております。
ありがとうございます。
またきっとお迎えできればと思ってますので、
楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。今回三好さんの単独インタビューだったんですが、実は私機材担当してて、
もちろん
現場にいたんですよ。
はい、もう隣でずっとうんうんとうなずきながらね、温かく見守っていただいておりました。
ちょっと、
ね、
取材の時間が限られてたので、もう三好の思いをぶつけようということで
あり
がとうございます。こういったスタイルを取らせていただいたんですが、
はい、
なんかすごい雰囲気の方ですね、監督。
もうね、かっこいい男なんですよ。
かっこいいですね、うん、あのちょっとこう言いよどんでらっしゃるあの間の撮り方みたいなものもかっこいいなと思いながら聞いてました。
うん、そう、本当にあのすごく対話に真摯に向き合ってくださるし、うん、一つ一つの言葉選びが誠実だし、うん、でやっぱあと本当にあの今回あの番組聞いていただいた方にはお分かりいただけると思うんですけど、うん、映画っていうものの言ったらその見方みたいなものをすごくきちんとなんか理解した上で、うん、それをちゃんとじゃあ自分の作品の表現にどう落とし込めるかっていうことを誠実に本当にやってらっしゃる方で、うん、だから本当この番組であの今日お届けした内容はもちろんその近浦監督そして大いなる不在という作品を見るっていうことで、うん、あのご紹介もしてるんですけど、うん、やっぱ監督との対話で僕自身も意識したのはなるべく映画の見方を、うん、あの少しでもですねあのリスナーさんに 託していくというか、こういう見方もできるんだよっていうような、まあそういうような作り手はこういうところを意識してんだよっていうようなところをですね、少しでもまあ聞き取っていただけたら嬉しいなということで、こんな感じにさせていただきました。
個人的にはずっと見る時間があったっていうのがすごく印象に残りましたね。シーンごとに絵コンテを書いてみたりとかね、深く見るというかね。
そうなんです。もうね、画面を見るっていうね、そのことに実はね、映画はね、もうほとんどの答えがあるわけですよ。この辺からね、行くとね、またね2時間ぐらい喋れるんですけど。
そうですよね。さあ、ぜひ皆さん作品ご覧いただきたいと思います。
はい、もう7月12日からですね、絶賛公開中でございます。KBC シネマにて大いなる不在、ぜひともご覧いただきたいというようなことでご紹介でございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。